い、こんにちは。70年代クラブ、1957年生まれの山崎純一郎と
1958年生まれの早苗さんとでお送りいたします。
今回もゲストの前野純さんをお迎えしております。
イエーイ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前さん、簡単に自己紹介。
はい、音楽関係、主に音楽関係の翻訳通訳をやっております、前野純と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ウィッシュもハッシュのお話もしなきゃいけないんですよ、ね。はい、予告した
新人賞ね。ロリーが1位の時、ロリーがあの人気投票1位の時の新人賞がウィッシュマン賞、う
ん。やっぱりあの人並みなんですけども、あの百眼の巨人アーティスト、はいはい、あのアルバム、
まああれは永遠の名盤ですよね。あんなにすごいいいアルバムって、うん、全曲いいし、うんうん、あのなんかね、ウィッシュバンシュの音楽って何なのかなっていう、なんかそれこそジャンル分けみたいにすると何なのかなっていうのを考えてもよく分からなくて、人に聞くとやっぱりみんな答えられなくて、なんとなくすごいアバウトなんだけど、ブリティッシュロックみたいな。
すごい大きな括り。
もうだプログレっぽい要素もちょっともあるし、ハードロック系の要素もあるし、でも違うんですよ。プログレでもハードでもないんですよね。
昔あの雑誌読んでると、あのイギリスのベンチャーズって言われたとか、ね、そんなこと書いてあったんですけど。
そうかな、どこ
がベンチャーズなんだろうと思いながら読んでたんですけど、
ベンチャーズはベンチャーズですごい素晴らしいと思うけど違う。
いや、それなんかギターバンドっていうイメージから来てるのかなと思いながら今思うと、うん、
ギターが2本、あの日本にいるバンド他にもあるけど、要するにリードギターをツインリードという、あのなんかそういうのを確立したというか、一代表バンドですよ ね。ツインリードといえばリブショボンシュですよ ね。あ、
で、まあ、あのまだこれウッシュマッシュ活動してて、
そうなんですよ。あのそのツインリードのうちの一人のアンディ・パウエルっていうのがずっと未だにウッシュマッシュっていう名前で、その他のメンバーはもう全員入れ替わってるんですけど、今でもやってるし、たまに日本にも来日しますけど、
私はあの2011年 の、 あの日比谷の野音のプログレッシブロックフェスティバルという、はいはい、
あの私チッタで見たんですよ、それ。屋内で
チッタも見ました。
チッタも見ました。
だからウィッシュボンアッシュと、
スティーブ、
いや、PFM と、うん、カンザス、
あ、そういう組み合わせでしたっけ。
そう、その組み合わせでした。
そっかそっか。
で、その、うん、その日比谷の野音の前の日かなんかに、うん
う
ん、
単独
で会ったんですよ、うんうん。
どうでした。
あの、正直言ってがっかりしたんですよ。
うん、わかる。
っていうのは、うん、いや、これ僕はあの持論なんですけど、やっぱバンドの音決めるのってやっぱリズムだなっていう、
うん、
ドラムとベース。
はいはい。
で、やっぱりウィッシュ当時のウィッシュバッシュってあのベース の、うん、あのギブソンのあれはファイアバード、うん、サンダーバード、
サンダーバード、
うん、あのゴリゴリしたあのピックで弾く、うん、であのスティーブ・アプトンというドラムだったと思うんですけど、うんうん、なんかやたら手数が多いけど、うん、なんかほとんど破綻しそうな手数の多さ
ですよ。
パタパタパタという、うん、あれがウィッシュバッシュ の本当の音だなと、うん、別にツインリードって誰がやってもツインリードだなってなって、うんうん、でその日比谷の野音で見たその今のウィッシュバッシュっていうのはもうなんか全然音が違うんですよね、
うん
うん、なんかほんとカバーバンド聴いてる
み
たいな、特にドラムも下手くそだったし、
うん
うん、これは違うなと思って。
わかります。私もチッタに行ってがっかりして帰ってきてそれで今ね、その山崎さんおっしゃったことももちろんなんですけど、プラスウッシュバンシュの場合ってボーカルがベースの人が歌ってるんです、はいはい、だから昔の曲やっても声が全然違うと違うぞって、
確かに
これは何なんだ、やっぱカバーバンドだなっていう感じ。まあだってオリジナルメンバー一人しかいないし、うんうんうん、ね、全部他のメンバーは違って、しかもそういう ボーカルも全然声違う人がやってるわけだから、だからそこで、そのベースのマーティン・ターナーが、はい、ウッシュバンシュっていう名前を使い、マーティン・ターナーズ・ウッシュバンシュっていうのをやっているんですけど、
これなんかネーミングライツで揉めてるんです
か。そう、なんかね、裁判にもなったって。でもマーティン・ターナーズ・ウッシュバンシュ、あ、ウッシュバンシュって今名乗ってないかもしれないですね。で、そっちを見に行きました。
で、その前さんの、
はい、
と見に行ったという情報を得て、もう次の公演
行ったんです。
全然知らなかったですよ。見に行きました。
80人ぐらいしか来てないんですよ。そうすごいちっちゃいとこ すごいちっちゃいとこで、しかも椅子が置いてあって、みんな着席で見てるのね。多分そこをライブハウスでスタンディングで普通見るんだ。私あまりにも少ないんで数えた、そしたら80人
10人横10人で8列
そうって感じでもね、実際もっとたくさん椅子があるけど、びっちり座ってないので、そのね、3列目ぐらいはびっちりだけど、だから本当に数えたの
それってどう、
うん、私チケット代がいくらかける80
なんかいろいろ
メンバーが何人、飛行機代がいくらか宿泊代とか数え、計算したぐらいなんだけど、まあでもまあそれは置いといて行きました。で、まあそれも要するにそのアンディ・パウエルのその 本家と、要するにあのオリジナルメンバーが一人しかいないことは一緒で、さらにそのマーティン・ターナーは歌ってる人がいるっていうことで、私はマーティン・ターナーズ・ウッシュバンシュの方がウッシュバンシュに近いと思いました。
は
い、
もう 100% 賛同します、それは僕はさっきのリズムの理由で、はい、あのベースのあの音、あの音こそがウィッシュバッシュ、
マーティンがね弾いてる、弾いて歌ってる、
つくづく感じましたよ。まあ、ドラムも上手だったし、
だからね、本家じゃないんだけど、見るならこっちかなって、
本当そう思いました、
思いましたね。
まあ、一つ残念だったのはそのギターの2人は上手ですね、とても上手だったと思うんですけども、なんかちょっと技を繰り出して、あの例えばハモリなんかもずっと3度で行ってくれるべきところを、ちょっと
ね、
ちょっと凝ったなんかしててね。
いや、そんなことしなくていいから、
そうそのまま3度でハモれよって言う
と、そんなことしていいから
いいからちゃんとコピーしてくれればいいから、もう自分たちの技はいらない、
余計なことはしてくれるなってね、
できるのは分かったから
なるほどね。
あ、でもすごく良かったですよ。
そう、やっぱりあの声で、そのあのベースであの声で昔の曲やると、なんかやっぱり、あ、ウッシュバンシュのね、昔のいろいろ自分の青春時代の思い出もあるし、だからウッシュバンシュっていうのはね、日本に初来日した時にすでにメンバーチェンジしちゃった後で、オリジナルの2人のギターが、私はそれで来日発表の時はそのメンバーだったのに、確か発表後かな、とにかくギタリストが辞めちゃった
の。ローリーに変わ
った。で、ローリー・ワイズフィールドっていう新しいアメリカ人が来たんですよね。すっごいショックでしたね、あれはね。その2人のギタリストで見たかったんで、すっごいショックだったんですけど、だから、でもその後再結成して、その2人で日本にも来たんですけどね。
その時ご覧になったんですか？
見ました。でもスティーブ・アプトンがそのまた直前に辞めて、
でも入れ替わりが激しいですね。
でも私その直前にロンドンでオリジナルメンバーを見たんですよ、スティーブ・アプトンのドラムの。結構ちっちゃいとこでやってましたね、ライブハウスみたいなとこで。
そのメンバーが入れ替わっちゃうっていうのは何か原因があるんですかね、
理由が。ああ、ありますね。お金、女、まずは。
そうか
ロックバンドが解散したり辞めるのはお金と女以外はもうほとんどないぐらいのイメージ、私にとって。
あと、まあ、あのプログレで言うと、あのちょっと頭おかしいのについていける頭おかしいって語弊あるけど、例えばイエス、 ジョン・アンダーソン、はい、彼がもうほとんどリードして、はい、いろんなコンセプトを決めて、うん、まあ、イデオロギー担当重役みたいなやつですから、うんうん、とてもあいつのやることにはついていけみたいなことになるわけですよね。だって有名な話があって、8ラ日した時に、うん、あるインタビュアーがそのインタビューするんで、うん、まずジョン・アンダーソンの、うん、ホテルの部屋に行ってインタビューしました、うん、でその時に入ったらトントンって入ったらなんかベッドの上で瞑想してる、うん、ってわかるでしょ、
うん、分かる分かる、
瞑想してて、うん、いきなり言ったことが、うん、僕が今日妖精を見たんだことを
聞いたことあるその話
言ったというねいきなり
ついていけないですよね。
でベースのクリス・スクワイヤー、うんうん、次行って別々に彼の部屋にインタビューして、もう彼は本当ビジネスマン、もうピシッと、
あ、そうなんだ、そうなんですね。
結局だからイエスをそういうなんて事務的にまとめてた存在じゃん。
だからクリス・クワイアがイエスっていう名前の権利を持ってたんですね。そうだからあの人がいないバンドはアンダーソン・ブラフォード・ウェグマン・ハウとかいうとんでもない名前になって、そのクリス・クワイアがいるとイエスって名前を名乗れるっていうね。
事務方トップなんですよ彼が。
事務方のね。
あ、そうなんだ。へえ。
妖精は困っちゃうね。
それぞれ役割分担。
だからその妖精を見たようなおじさんということには
ついていかれない。
チリですよ、分かんないみたいな。
本当に。
クラブセブンティーズ、またちょっと脱線なんですけど、今イエスの話で思い出したのは、うん、私ブラックサバスのギタリストのトニー・アヨミの、自伝を翻訳したんですけど、その時になんとそのブラックサバスっていうのはヘビーメタルの元祖と言われてるようなヘビーなバンドなんですけど、
オジオズボン、
オジオズボンがね、で、ブラックサバスとなんとイエスは一緒にツアーをやったことがあるんです。全然音楽的にかけ離れてるのに、それはなんかマネージメントが一緒だったからやったんですって。それでもうそれは自伝に書いてあるから言っちゃっても全然いいんですけど、とにかくそのイエスっていうバンドは誰かがちょっとでも間違えたらものすごい責められるような連中だった。だからもう絶対俺はあんなやつらとは仲良くしたくもないし、実際全然仲良くならなかった。で自分たちのバンドはもっと緩いね、もうそういうヘビーメタルとかもやってるけど、すごい緩い感じの、アドリブとかも好きなようにやる。だから全然ツアーやってても全く相入れない、うん、ところがそのイエスの中のキーボードのリック・ウェイクマンだけがいい人だった。でリック・ウェイクマンがすごくいい人で、唯一仲良くなったら、うん、実は俺もイエスを辞めたいんだってあいつらにはついていけないでお願いだからブラックサバスに入れてくれってでもいや僕たちのバンドは君たちみたいに高度なテクニックが必要ないし、そんな入ってもやることないよってでもね、その後ブラックサバスのアルバムにゲストで参加してんですよ、リック・ウェイクマンは。
辛かったのね、
うん、
きっと。
リック・ウェイクマンもそうなんだってちょっとでも間違えるとあいつら非難するんだよとか。
リック・ウェイクマンってとお茶目な人みたいで、
そうみたいですよね。
なんかもう冗談言いまくるんだっていろんなところで。
やっぱりね、
うん、きっと通じなかった
のね。なんかナムショーのどっかの ブースで、うん、なんかキーボードの解説して、うん、なんか冗談言いまくってるみたいな、よくわからないんだけども。
へぇ、
出方やね、事務方出方やね。いや、そうだったらねちょと話通じないよね。サバスに、うん、求めるのは分かるような気もしないでもないよね。
いまだに続いてるっていうか、腐ら縁っていうか、何なんでしょう、あの人たちいまだにやってますよね。なんかあの辺のイエスって延べ人数するとかなりメンバーいるんでそのいろんな組み合わせで来て来日して、でその危機とか壊れ物、完全再現ライブとか、
うん、まあ、でもそういう間違えたら怒られるような体制だからこそ、うん、イエスソングですよ
ね。そうね、名 盤なんですよ。
もうスタジオ版とほぼ変わらないんですよ。みんな腰伸ばしますよあれは。本当に
だからそこはプログレの良さというかね、やっぱりファンも求めてる、スタジオ版と同じ演奏をライブに行って。だから、そのクリススクワイアが亡くなるちょっと前に最後に来た時に、キキと壊れ物の完全再現ライブっていうんで久しぶりに行ったんですよ、見に。でその2枚のアルバムっていうのをすごいやっぱり昔大好きでよく聴いてたんで。ところがね、完全再現じゃなかったんです。
あ、どこが？
え、ちゃんと自分たちのスタジオ版コピーしてなくて、スティーブ・ハウとかギターが違うんですよちょっと。で、はしょって弾くんじゃねえよとか思って、ブルースじゃないんだからアレンジしなくていいんだよとか思って、みたいな。なんかすごく意外だったんです、あの完璧主義者の人が。
例えばそのラウンドアバートっていう、あれなんかもギターもそのすごいこう複雑なオーリガードがバーッと入るんですけども、
やってなかったですよね。
そう、あのハーモニクスで
ごまかして
ごまかすんですよ、いいかいかいかって。
それってちょっとファンとしては納得できませんよね。
そう、僕はその前の来日見て、
あ、そうなんだ、もう
ちょっとやっぱがっかりしてます。それはまあちゃんとやんないこともあるし、もうなんか全体的なこの空気感がとっても緩い、
やっぱりもうお年だからできないみたいなところもあるのかもしれないけど、でもそれだったら完全再現ライブとか歌わないでほしいと思ったんですよ。
すいません。私からするとミュージシャンもミュージシャンならファンもファン。
プログレファーマーとか言っときながら実際にこういうこと言って、
もう
ちゃんとコピーしろよって。
いや
本
当に。はい、大変な
大変ですね、ミュージシャンこんなファンが。でももうね、頭の中にもうそのスタジオ版のアドリブとかソロとかも全部入って染み付いてるじゃない、もう記憶の中に全部。
でもそれってまあ、 今洋楽の話ですけど、まあ日本のね歌謡界も、うん、そのもう同じことが言えて、もう頭の中にこうやって染み付いてる歌謡曲とかあるわけじゃないですか、うん、それ往年の歌手が出てきて、うん、それをちょっとアレンジして歌うと違うよね。
嫌でしょ。
いや
ね。
あるでしょ。例えばちゃんと歌えばいいのにイエスマイラブとか入れちゃったりとか、
ね、途中で
入れちゃったりとか、それを連呼するとかね、うんうんうん、いやでもそうじゃなくて、ちゃんとやっぱりレコード通りに歌ってほしいっていうファン心理は分かりますよね、う
ん、
それはね。
だってレコードで馴染んだ、うん、もうそれがね、う
んうん、外国の方ってやっぱり少ないですよね、そういうなんて勝手にアレンジしちゃうっていうよりも、うん、ちゃんと結構どうなんですか。私ちょっと、私あんまりそんな崩して歌っちゃうような人ってあんまり記憶にないんだけれども、
どうなんですかね。やっぱり歌はちょっとよくわかんないけど、うん、そういうギターソロ、有名なギターソロの場合は、うん、ミュージシャンとこう話してて、やっぱりみんなそれはちゃんとやんないとファンが絶対、そのアドリブとか言うけど、ソロって作曲してちゃんと弾くみたいなもんだから、例えばホテルカリフォルニアのね、あのソロがアレンジしたら絶対嫌でしょ。
そう、気持ちが悪い、
ね、みんなあれを頭の中で全部見ながら鳴ってるわけだから、だからちゃんと期待されてるからって言って、やっぱり忠実にそれは弾いてる人が結構多いんじゃないかなと思うんですよ。
というわけで、マーティン・ターナーズ・ウィッシュ・マッシュは、の方が、はい、ウィッシュ・マッシュらしかったという結論で、
はい、一応見た、一応した、はい、一応見た、
ね、70年代クラブ、1957年生まれの山崎純一郎と
早苗さんとでお送りいたしました。
ゲストは、
はい、前睦美さんです。
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。クラブセブン。